ホテルの一室、作家がいる。ドアがノックされる。
どうぞ。
女が入ってくる。
失礼します。
ドアノブに何やら引っ掛ける。
あれ、
約束は8時じゃなかったかな。
そうですけど。あ、取れた。
今は何時かな。
すいません、でもそれは急に場所を変更したいとか言うから。
何。
いえ。
女、椅子に座る。
あ、座っちゃう。
ダメですか。
あ、いや、構わないんだけどね。こっちに座れば。
あ、大丈夫です、お気遣いなく。
いや、構わないんだよ。そこに座ってもいいし、ここでもいいし。
じゃあここで。
うん、そこでもいいし、ここでもいいし。
あ、そっちですね、私。
どっちでもいいんだけどね。
女、座り直す。
手紙いただいて驚きましたよ。ほとんどインタビューを受けない方なのに受けていただけるということで。しかも私を指名なんて。
君を指名した理由はわかるだろ。
何でしょう。
私の書いた小説を非難するような記事を書いていたのは君だよね。想像力に乏しいだとか、挙句は盗作とまで書いてくれたみたいだけど。
ご覧になりました。
いや、読んではいないんだよ。読んではいないんだけれども、風の噂でね。どういうつもりなのかな。
ああ、そういう理由ですか、私を指名したのは。
そうかもしれないね。
でも事実じゃないですか。
君がそう思うのは勝手だけど、それを記事にするっていうのはね。
ですけど。
あ、お茶でもどう。
え？
テーブルの上のお茶を指す。
さっき入れたばっかりだから。
さっき？私が来る前に。用意するの早いですね。
それからこのかりんとう、なかなかいけるんだよね。
甘いものはあんまり。
ん？
いえ。
だいたいあんな記事誰も信じないだろう。私は想像力に乏しいらしいけど、君の想像力は大したもんだよ。
そう言われてもしょうがないかもしれません、ね、
そうだろ。だから
これまでは。
どういう意味かな。
今日は盗作というのを裏付ける証拠を持ってきました。
証拠？
あなたが盗作したのは私の父が書いた小説です。あなたは父が書いた小説を盗作して、父は父の死後すぐに発表した。
え？
父は自分の書いた原稿の写しを取っていました。そしてそれを自宅の金庫に入れておいたんです。
女、ポケットから鍵を取り出す。
これが鍵です。どうしますか？
そういうことか。おいくらかな。
どうしようかな。お金か、父の名誉か。難しいですね。
女、かりんとうをつまむ。作家、その姿を見て、
うん、早く決めた方がいいと思うよ。そのかりんとうにはシアン化ナトリウムが入れてあるから。
え？
もう少し話ができると思ったけど、残念だね。
そういうことですか。だから急に約束を変更したりしたんです、ね、
そういうこと。そろそろ呼吸が苦しくなると思うよ。それで緑色に変色した舌を出して、床を這いずり回って苦しみながら死ぬんだよ。想像するだけで怖いね。それくらいは想像できるんだよ、私にも。
すいません。
今さら謝っても遅いよ。
女、口からかりんとうを出して。
そうじゃなくて、まだ食べてないんですけど。
え？
そういうつもりだったんですか。手の内を見せるのちょっと早かったですね。
なんちゃって。お茶どう？
そうですね。じゃあそっちの。
女、手を伸ばして作家側に置いてあるお茶を手に取る。作家、女が口をつけるのを凝視する。女、その表情を見て。
なんか入ってますね。
うん、
用意周到ですね。自分の方のお茶にも毒を入れておくなんて。
立ち上がろうとする女を止めて。
ああ、立たない方がいい。その椅子には毒針が仕込んであるから、立った瞬間に飛び出す仕掛け。
さすがにそれは嘘でしょ。
そう思うなら立ってみればいいよ。そういう表情は君のお父さんに似てるね。あの時もそんな顔をしていたよ。
じゃあ父のこともやっぱり。
そういうこと。
作家、テーブルの上にある鍵を手に取る。
鍵だけじゃ意味ないよ。金庫がどこにあるか。
あそこにあれしてあるんだろ。ちゃんと調べてあるよ。
これが狙いだったんですか。
そういうこと。じゃあ一人楽しい夜を過ごしてちょうだい。
作家、部屋を出ようとドアノブに手をかける。その瞬間、ドアノブから仕掛けられた毒針が刺さる。
痛っ。
作家、崩れ落ちて苦しみ出す。
こんなこともあるかと思って、私もさっき仕掛けておいたんです。
作家、こと切れる。女、一瞬考えて椅子ごと去る。
はい、ということで始まりましたゲネラルプロベ第20回です。アートヒルズミュージックの提供で東京ネットラジオからお送りいたします。 MC を務める渡辺隼人です。
はい、同じく MC を務める上野由美です。
はい、同じく MC の南春雄でございます。
違います。
誰ですか？
あ、知らないね。
はい、
熱語三匹の昔の前に、
はい、小林秀武さんですね。
はい、そうです、小林です。
はい、
はい、DJ ページにもありますが、稽古の裏話等の経験談を披露しながら演劇の楽しみ方、魅力をお伝えいたします。明日劇場に行きたくなるというコンセプトでお送りいたします。
はい、今回はですね20回目の配信ということでゲストを呼ばずに3人だけでお送りしたいと思います。
どうしてですかね。いや、
20回目ということで、あえて呼ばずに、
ということで、
呼ばずに何かを読むっていう、
普通呼ぶんだよ。そうなんですよね、今回は、あの特別バージョンということで、
2回目ですね
、はい、この間は1周年の時にやったんでしたっけね。
だね、
そうですね、はい、
うん、
こんな感じでまたちょっと本を読んだところ、読むとこからスタートしました。
どうでしょうね、
小書きも読むっていう。
そうだよ。やっぱ緊張しますね、本当に。
ほぼ目を通さずというか一回通したぐらい
だもんね。そう、本当顔合わせみたいな感じで、
はい、顔合わせの初見に近い
読み合わせです、
ね、そうなんですよ。なんかあの舞台の初日顔合わせ読み合わせみたいなのも、最初その台本を初めて見て、そこで読んで、その時にまあとがきとかもあるんですけどね、
うん、
それを読んだりするんですけど、
大体読むのが多いのかな。
そうですね、
初めてのそうですねやつとかだと、そもそもとがきってその台本になんかあの状況を説明してある、
うんうん、
あの書いてある。もうとがきって専門用語ですか？
専門用語だよ。
そうですよね、とがきって多分聞き慣れないですよね、舞台
と何々をするみたいなのからとがきって読む、
うん
うん、
あ
ー、へ
ー、とがきなんですね。
そう、なるほど。じゃあとって入れなきゃダメじゃないですか。
本当はね、本当はと、
誰、作家は崩れて、苦しみ出す。
と、作家苦しみ出すとか、
はい。と、口から女はかりんとうを出して。
なるほど、なるほど。
とって必要なんだ、とがきは。
そうなんだ。初めて知りました。
へぇ、そのとがきだったんだ。すごい、これは新しい。
でだったら、出書きになってた。
なるほど。
ああ、なるほど。出書き。とがきでよかったな。
確かに。出書きっての
この台本、隼人さん見たことありました？私今日本当に初見だったんですけど。
これはですね、オーディションをイルカ団のオーディションをちょっと手伝いに行かせてもらった時とかにちょろっと見たことがある
んですけど、オーディションのテキストでちょっと使ってる。
これ使うんですね。そうなんですね。
これでちょっとあのオーディション、イルカ団のオーディションやったりしてたんですけど、
はい、最近は使ってないけどね。2人だとちょっと最近人数が多いから時間かかっちゃうし、待ってもらうことが多いから。
確かに
最近はちょっと3人3人とかの台本使ってっていう。多めのやつで。
そもそもはこれラジオ脚本だったりしたんですか？
もともとはね、舞台のなんか5分ぐらいのなんか作品をいっぱいやるみたいなのに書いて、その後ちょっと手直ししてラジオドラマので出しコンペに出して、まあ、一応通ったっちゃ通った。
うん、なるほど。
けどまあ別に放送とかされてはいないけど。
じゃあ
なんかこの1対1のこの罠の掛け合いというかね、ちょっと駆け引きが
最初見た時でかっこいいと
思う。そうそうそう、ちょっとねあのやってて面白い感じの、うん、はい、本でしたけど。
これね2回目聞くと結構いろいろ仕掛けてあるので、
あ、聞
いてみてほしいですね、
うん、
これ聞いた後にもう1回、う
ん、2週来て聞いてほしいですね、
はい、
そう、あんま何回も聞くとあここ噛んだんだなって。
あ、そうそう
そうそうそうそう、2回ぐらいが2回か3回ぐらいが程よいかな。
そうですね、
はい、聞きすぎるとね、
聞きすぎるとあもう
腹が見えちゃう。
そうそうそう、
噛んじゃった。作り込んでないん
ですから、ね、一応ね顔合わせのその初見本読み的なニュアンスを、
う
ん、
そうそうそう、
はい、入れてやってみましたけど、
はい、俺がとがきも大体ねいつも忘れちゃうから今日は忘れないように頑張るっていう。
そう、いや面白いですね、こういう企画も。またちょっとあのゲストさんがいない会に、
うん、
まあいる時にやってもいいですけど、
まあねいてもいいんだけど、
3人のものとかね、
はい、そうですね、
もしあるなら、
はい、こういうちょっと記念する節目の会に、
うん、
これをやっていこうという感じにしますか。
そうで
まあ、死んなくてもいいんだけどね、別に。
小林さんが書いて、
はい、節目の回にゲストを呼ばないっていうのも別に決まりじゃないですか、ね、
うん、はい、たまたまなんか、ね、
そう、あんまり言いすぎるとたまたま今日ゲストいなかったみたいな。
いや、あ、そっかそっか、そういうことじゃないですか、ね、
まあまあまあ、まあまあね、
前回別に19回って特に何のあれでもない回でよくわからん、いっぱい読んでみたいな。
そうですね、だから1個ずれちゃった。繰り上げのちょっとあの早めに20回目を祝ったという、うん、前祝いした、
前祝いした、
はい、その反動で今日はゲストの話です。
前回のどうでした、評判は。
ああ、確かに、どうですかね、
うん、あれ私も結構なんか面白かったとか、見たことないのを覗けてよかったみたいな風な感想をいただいたりしましたよ。
確かに、あの打ち上げの雰囲気がちょっと味わえてよかったねみたいなのは、ね、うん、ね、あとまたああいうのもやりたいですね。
面白かった、
はい、ちょっと俺が危険な気がしたけどね、なんかね、アルコールが少し入ってるから俺が少し毒を吐いているっていう。
確かに確かに、まあ、
とはいえ録音なので、それは、
ピーって言われ
た
ら毒を吐いてしまったら、まあ、いつも毒吐いてるんで大丈夫。
あんま変わんないです
よ。ここでは吐かないじゃん、俺一応だから、
まあ、そうです。
ここでは誰にも怒られないをテーマにしてるから。
そうですね、そうですね、はい、
危ないところでしたね、
まあ、はい、ちゃんとチェック入れますので、はい、
チェック
といえばですね、今日あの打ち合わせしてる時俺ずっとですねチャック開いてまして。
またかよ。
打ち合わせ終わって、あ、チャック開いてた。
いや、少し、ね、気づいたんだ俺。
え、
本当ですか。
ただそのさ、紐があってさ、なんかあるじゃない。
あ、はい、
その紐の先っぽに、そう、それがちょっとね、それなのかな、一瞬ちょっとなんか
チャックなのか紐のあれなのか。ちょっと脱線が過ぎるかな。脱線しましたね。じゃあちょっと、はい、お芝居の話に戻りましょうね。ですね、次回のお芝居の話をしたいと思うんですけれど、ちょうどね、あのゆみちゃんの舞台が、これの配信の、タイムリーなタイミングで、
そうなんですよ、はい、多分配信される次の週に、
はい、
あのやりまして、11月の14日から18日に C ファクトリーさんね、僕らはずっと生きているという舞台をシアターサンモールで、
はい、
はい、
家だね、
シアターサンモール、サンモールシアターってずっと言ってて、
はいはいはい、うん、ちょうど俺もこの間まであのサンモールスタジオ、お隣のねサンモールスタジオの方で舞台やってたんですけど、はい、あのお隣のシアターサンモールにお芝居、あのチラシ貼ってあったのでね、
はい、
チェックしました。
そうなんです
よ、
そこでまたやらせてもらいます。
御苑にはあの2つぐらいですかね、劇場は。
いや、あとね、なんだっけ、もう一個あるよね、
モリエールとかって。
モリエールは
3丁目ですか、
うん、なんだっけ、出てこないわ。布施博さんがやってたとこ、
わからないです。
わからない。
すいません、
もうどう忘れちゃった
の。俺が知ってるのはその2つしかなかったんですけど。
新人もいっぱいありますもんね。
どんなお芝居なんですか。
ですね、あの動物園を初めて日本で作る人たちの話なんですよね。なんか実話を含めたこうわちゃわちゃです。青春コメディです。
あ、なるほど、
そうなん、
はい、
そんな真面目なかっちりした重たいやつじゃないんだ。
重たくないです、ね、
ゾウが死んじゃうみたいな。
あ、ゾウが死んじゃう、確か重たいけれども、
ずっと生きているの。ズーがズーなんですね。
ズーがズーなんです。
はいはい、AC ファクトリーさんは、
はい、
AC ってだからアクションコメディの AC なんですよね、確か。
そうなんだ。
はい、俺もう AC ファクトリーさんの、元 AC の人とかともお仕事したことがあって、まあなんかそんな話を聞きました。多分です、これ間違ってたらあれです。
ちょっと聞いとこうじゃん、
は
い、
戦うの。
戦いますね。でもあの誰が戦うとか全然わかんないんで、まだ
戦うんだ。ゾウ守れっつって。
そうかな。適当。
それでですね、そのサンモールシアターシアターサンモールですね。
どうしたん
だ、はい、新宿御苑前、ちょうど俺も御苑前でその隣で舞台やってたんですけど、まあ、
うん、
このゲネラルプローベの話したいテーマの中に一つ、もう初代からあるテーマがありまして、劇場近くのおすすめのお店や飲み屋さんなどを紹介したいっていう、そういうテーマが当初からあったんですけど、
はい、
なかなかねこの話を、はい、
久しぶりですね。
そう、広がったことなかったね。
どっかありますか。
そうなんです、俺は結構新宿御苑前でいろいろお店ご飯食べに行きまして、だいぶ見て回ったんですけど、やっぱ丸亀ですね。
丸亀せんべいですか。
またかよ、だからさ
丸亀せんべいですね。
誰もが知ってる有名な美味しいお店屋さん、はい、
やっぱりね、丸亀が新宿御苑前のではおすすめ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい。もうだいぶ雑な感じでぶった切りましたけど、はい、ですね、続いてのコーナーですね、いっちゃいますか、
丸亀製麺もいい、
はい、続いてですね、大好評だという噂があったりなかったりするコーナーございまして、はい、先週できなかったんですよね、先月。
そうですね、久しぶりですね、
はい、
お芝居ができるまで、略しておしるまで、
イエ
ーイ、いいね、
はい、
いいタイトル、
おしるまで。
名前こんなでしたっけ。
そう、おしるまでじゃなかったような気がする。
おしるまでじゃなかったっけ。
ああ、おしるまじゃなかった
っけ。ような気がするんですよね。しかも一番最初は芝で聞いて言ってたんですよね。
でもさ、おしるまってちょっと下な感じするじゃん。
おしるま、
しませんよ別に。
はい、
おしるまで
ずっと言ってるけど、そんなしませんから。
しないの、
しない、しない、
全く。
俺だけかな、
小林さんだけですよそれは。そんなに、
それはでをつけることで解消されたんですか。
はいはい、
少し増すって。
なんだよ。
増してどうするんですか。おしるまで、おしるまで、おしるまで、はい、
おしるからおしるまで、
意味が
よくわかんないです。おしるまでしょやっぱ、はい。ということでこの番組の中でネタ出しのようなことをして脚本にしていずれ公演をやってみよう的なコーナーです。
はい、今回はジャンルをもっと掘り下げていきたいと思います。
ほうほうほうほう。
コメディといってもいろいろありますし、シチュエーションコメディとかスラップスティックコメディ、
スラップスティックコメディ、
スラップスティックコメディ、
なんでしょうスラップスティックコメディ、
なんかドタバタ的なね、
ドタバタコメディ、
ドタバタコメディ、おしゃれに言うとスラップスティックコメディ、
かっこいい、
おしゃれ
だ、
おしゃれ、
おしゃれ、
おしゃれですよ、
ドタバタより全然おしゃれ、
まあね、
まあ、どっちにしてもやっぱコメディ系にはなりそうな予感なんですかね。
いや、
はい、今決まっているのがですね、テーマゲネラルプローベ、
いいですね、
そしてジャンルコメディ、あ、ジャンルコメディ決まってましたね、
はい、
そう
ジャンルがコメディ、
いいですね、
はい、主人公の名前がプロベ、
ここからおかしいんですよ、
はい、いいですね、ヒロインの名前アンジェリーナ、アンジェリーナ稽古。
おかしいでしょ絶対に。
もうどういう経緯でこうなったのか忘れましたけど、
それはもう前回、はい、前回じゃないか、その前か、
そうですね、でももう決まったことなので、これに突っ込むともう一生かかるの、
ね、
はい、そしてシチュエーションがドイツの戦闘、
うん、
戦闘、
はい、
そういうことで、はい、
ここからどういうふうに、
そのコメディにもまあそのいろいろあるということで、はい、どんなコメディにしていこうかということを今日掘り下げていくという、
シナコメディにするのか、スラップスティックなのか、はい、お笑いにもっと寄るのか、悪ふざけによるのかとかさ、悲劇なのかとか、
あ、もうすでに、ね、ネタに走ってる感はありますけど、
まあね、
まあそうですね、でも、うん、テーマがネタだからこそ、うん、こう結構真面目にやることがこう、うん、面白さにつながったりする、
確かにそうかもしれないです、
はい、ただのおふざけになってしまいそうな、もうそもそも企画がおふざけに近いんですけどね。え、やっぱり俺はドイツの戦闘、
どうしたのさっき戦闘戦闘って言ってるけど、
戦闘、ね、
ドイツの戦闘なのでをやっぱシチュエーションコメディかなと思いますね、
はい、
どうでしょう、
そうですね、ドイツの戦闘
だってバテンします。
まあね、しちゃってもいいよ別に。
どことどこ、
どことどこ、戦闘から、戦闘から、やべ俺今日戦闘って言っちゃう、
なんで
ずっと戦闘、いつも戦闘って言うの、
戦闘、
はい、
ドイツだから、ドイツのイントネーションありと、
あ、そうですそうです、ドイツなまりをちょっと言う。シチュエーションコメディですね、やっぱり、まあ、ドタバタにもできそうですけどね、やっぱり、
うん、
そこを決めていこう、
はい、
でも銭湯でドタバタしちゃうともう大変そう、
ツルツル滑っちゃうね。
うん、
危ないから床が濡れてるのでツルツル、
でゆっくり歩く、なんだそれだから。
ゆっくり歩く、
丁寧に歩く。なんだよそれだから。
そろそろ歩きコメディ
転ばないように、
はい、
滑らないようにゆっくり丁寧に歩く。なんだよだからそれ。
おかしい。
なんでこうやってどんどんこのコーナーだけ悪ふざけ
に。そうですね、ちょっと真面目に決めましょうよ。
お尻までってタイトルがなんか俺になんかスイッチ入れちゃうの。
あ、そういうことだ、はい、でもシチュエーションコメディっていうことが決まったら、え、これはいつも小林さんだったら次は何を考えるものなんですか。
確かに、
まあ、話の流れとかどこに持っていくか、
結末を先に考えるってこと
ですか。その目、うん、大目的ということですか。主人公の目的という
か、あ、目的、
うん、どこに持っていくかというか、うん、就職コメディの場合ってその主人公がどこに向かうとかはそんなに、はい、まあ、なんだろうな、あるけど、
うんうん、
大きなテーマとしては多分必要なくて、
はいはい、
うん、
まあ、なんか何かしらのハプニングというか問題が起きてドタバタする、うん、まあ、ドタバタだったりシチュエーションになっていくのかななんて俺は思うんですけど、
まあ、そのためにはだから向かうべきところは必要で、そこに向かうのに何か邪魔が入ったりとか。
なるほど。ということは先に事件を考えた方がいいということですか。
事件、
うん、
どういった事件があってそれをこう回避するというか、例えば、
いや単純にだからドイツに銭湯オープンする、何月何日までにオープンするしなくちゃいけないっていう、
なぜか
何かっていうのを作って、
ほんほんほん、
そこに向かってるのにいろいろ邪魔が入ったりとか、
ほんほんほん、
あれが見つからない、なんだそれ。
なるほど。ドイツに銭湯をオープンしなきゃいけない。
銭湯っていうことはやっぱ日本の銭湯ってことなんですね。
そうです、はい、
ね、
銭湯ですかね。バスではないから、
バスじゃないから、
はい、
はい、もう今一瞬分かんなかったよな。
はい、ですね、
うん、
オープンさせ、オープンはまだしてないってことにします。
じゃあ初めてですか。
まあ別にだからそこで今俺例えで言ったからそれを決めなくてもいいけどね、
はいはいはい、プレオープンとか、
プレオープン、
立て直すとかね、
まあ、あ、なるほど。
立て直すってことはそもそもドイツに銭湯があったってなっちゃうから
だからそれも変な話ですね、
うんうん、
じゃあやっぱドイツに
銭湯を、ドイツ式のお風呂はあったんですかね、公共のこうみんなが入るような。
どうなんだ、大浴場的なのって海外どうなんだろうね、うん、
テルマエ
ロマエではありましたけどね。
あれはどこですか。ローマですか。
これローマなんじゃない、
ローマ
知らない、うん、読んでもいないし見てもいない。
ドイツの戦闘事情は調べないとダメですね。
まあ、そこから調べないとですね、
はい、いいんじゃないですか。ドイツに戦闘をまず開こうとする、まあ開いたのか開こうとするのかどっちかですけど、
うんうんうん、それがプロベですか。
はい俺はそれでいいと思います。やっぱり開こうとする、
はい、うんうんうん、
それかバントーさんみたい
がプロベさんで、それかな、
アンジェリーナ恵子が銭湯を作ろうとしていて、そこにフラッと現れた伝説の
伝説の風呂好きプロベ。あ、それもいいですね。
なるほど
それもいいですね、
うん、
国籍不詳の、
はい、
世界のハーフとかですか。
ハーフなのかな、
ねえ、こんな名前だし、
うん、
アンジェリーナ恵子が、
はい、
そのドイツに銭湯をこう建てて経営したんだけど、うん、今にも潰れそう、うん、そんな時、うんうんうん、日本のお風呂に懐かしくてこうたどり着いたプロベみたいな、
伝説の
伝説のこんなところに日本のお風呂がつって、
でもこれじゃダメだ、
ダメだ、こんなドイツの文化にこう染まってしまったこのお風呂は銭湯ではないみたいな、プロベがとことんこう日本式をこう教えていくみたいな、ドイツのお風呂の文化の人にプロベがこうゴスゴスこう日本のしきたりをこう教えていく、そんな、ちょっといいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。
そんな中ヒトラーが台頭をしやした
時代背景、時代背景、その時代なんです。
時代背景が
だからドイツって言うとさ、そこしか俺知らないんだよ、なんかね。
そう、まあ俺も
海外知らなくないけど、
はい、ドイツ行ったことないんで分かんないです。
壁が壊されるとか、
どうしてこんなにドイツのことを知らないのにドイツにしちゃったんだろう。
まあ、そもそもなんで
ドイツか、ジェネラルプローベがドイツ語だったからです。
そうだそうだ思い出した
そこだ
本当に
うまくいくかな。今何が決まりました？あ、でも大体決まりましたか？
まあ、決まるというかね、候補はいろいろ出たね。別に今のも一案でしかないですけど、
うん、まあ、一案って言うと一生一案のまま、ね、
確かにね、
まあ、9年企画だからまあね、
9年って
9時間企画できない、9年かかるだろう、
いつまで、
まあ、1ヶ月に10分だから確かに、
まあ、そうなります
ね、9年ぐらいかかりそうな気もする
まあね、ここでしか考えないしね
それがまた問題なんですよ。
でもここでしか、ここじゃないところで考えると、その、うん、途中経過をその聞いてる人は知らなくなって、
確かに
いいんですよ、
聞いてもらうことできないですから、ね、
ここでセーブして、あとは1ヶ月この話は一切しない
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
聞いてね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木ゆうと
佐藤あきひろ
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
ということで、
はい、
後輩から先輩への質問コーナー、久しぶりですね、
まあ、これお尻まではもう終わったんです
ね終わりました
雑に終わったね、
はい、スルッと CM で終わったよ、
はい、はい、聞きたいことがありまして、
はい、
私最近オーディションとかをよく受けてるんですけど、あの小林さんとか隼人さんは分かんないんですけど、結構この選ぶ立場だったりする時があるじゃないですか、
うん、あ、小林さんそうですね、
そう、う
ん、
でオーディションで何を一番に見るのかなっていうのが気になるのと、もう隼人さんはオーディション受けるか受けないか分かんないんですけど、あの一番気をつけることとかがあるのかなとか思ってちょっと聞いてみたいんですけど、いかがでしょうか。
なるほど、なるほどね、
はい、
俺が見てるのは、
うんうん、
まあ、その人 その力もあるんだけど、
うんうん、
一番理想的なのはその日その場でテキストを渡してやるから、
うんうん、
本をどこまでその理解して、完全じゃなくていいんだけど、どこまで理解して表現できるかっていう、
はい、ああ、瞬発力ですね。
表現に関してはどうせ稽古するからそこでできなくてもいいんだけど、理解ができないと一生表現できないから、
確かに
読解力ですね。
そう、できる
国語を勉強しなきゃ、
国語を勉強
だから2回とかやるからさ、1回目でやってみて自分はこういうつもりだったけど、あ、こっちかとか、
はい、
っていうのに気づける人は成長するから、まあ稽古するやって思う。
なるほどなるほど。
そこに気づかない人は成長できないじゃんっていう、
ほうほう
ほう、結構シビアなところをしっかり見るんですね。
でもやっぱ重要な気しますね。
あとは楽しそうにやるかどうかとかかな。最近結構若い子とかで、ま
あ、
芝居好きなの、なんなの、なんか楽しそうじゃないけど俺の本つまんないのかしらみたいな、結構楽しそうにやっぱやってる人の方が見ててもね、
うん、
お客さんが見た時もやっぱり楽しそうにやってる人の方、
そうですよね、
魅力的だしっていう。
なるほど、
結構真面目に答えた私、
ありがとうございます。
でも俺もその小林さんのオーディションをお手伝いさせにお手伝いしたりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、そうするとその、あ、こういう人がいいんだなみたいな、こういう人を取りたくなるんだなみたいなのは、
うん、
なんか分かったというか勉強になったななんて思って、まあ、俺が思ったのはやっぱやる気を、とにかくやる気を見せる、
やる気か
ことは大事なのかななんて思って、結果そのなんだろう、まあ、どこまでそのオーディションにもよると思うけど、必死にやればまあなんとかついてきてくれるだろうみたいなことは大事なのかな、うんうんうん、あんまりオーディション俺受けたことないんでわかんないんですけど、もし次俺がオーディション受けることがあったら、
はい、
やっぱり熱意が伝わるような、
熱意か、
そんなアプローチをしたいなぁなんて。
なるほど、ありがとうございます。
こんな感じの
すごい勉強になりました。意外と真
面目な、ね、そう真面目な
次から熱意を、
そうふざけた分ね、ここちょっと、ね、真面目に答えて
ありがとうございます。
参考になりましたか。
はい、とても。
本当ですか。
次から熱意とあと国語勉強する、
はい、熱意と国語でオーディションは熱意
国語じゃねえよ、ここ
熱意と読解力 全然国語で
ここは意味は大丈夫でしょ、読解力は。
いやいやいや、
確かに、
そんな、
はい、
国語の勉強します。
そんな感じで、
はい、
もうそろそろお時間ですか、これ。
そうですね、
もしもしエンディングに入ってくる感じでございますね。
はい、
はい、
うん、ということで、聞いた感想など、メールでもいいですし、 SNS とか書いていただけると励みになりますし、もっといろんな人に知ってもらうきっかけになりますので、何卒よろしくお願いします。
お願いします。次回の配信は毎月第2木曜日なので、12月は13日の配信です。
はい、ぼちぼちね、終わりの時間なんですけど、もう3人でしたね。やっぱなんかでも最初の、ドラマとかやっぱ楽しいし、
楽しいですね。
そう、なんか
お芝居して
て、そうそう、ラジオやってる感ありますね、
ね。
お芝居のラジオやってる感ありません、ね、いつもやっぱ雑談で大体この脱線が多いので、
ね、
そう、やっぱ最初にちょっとそういうのやるとやってそれ感出ますね。
そうですね、
はい、それ感ね、
それ感、
うん、
一応ねちゃんと役者ですからね、
はい、じゃあちょっと最後宣伝だけさせてください、はい、ゆみちゃんさっきの舞台の宣伝もう一度、
はい、あ、もう大
丈夫、
はい、いいんですか、
あ、大丈夫かな、時間がやばいかな、
私はもう大丈夫です、
はい、はい、じゃあ私も宣伝があるのですが、はい、詳しくは、渡辺隼人のツイッターを見てください。よろしくお願いします。
なんだそれ。
ということで、今月もありがとうございました。また来月聞いてください、
は
い、
ありがとうございました。